声と言葉の磯貝ラジオ。前回までは舌は言葉の音を作りますというシリーズを21回
すごいですね、
はい、やってきたんですが、はい、これは主に詩吟ですね、はい、詩吟の作り方。今回から新しいシリーズ、
はい、詩吟と母音との面白いこう兼ね合いですか、
はい、
それで作る音、日本語では陽音と言います。
陽音、
はい、底辺に幼いと書くんですけれども、はい、だからといって、陽音がそのものが幼いというわけではないんですけどね、はいはいはい、で独立したそれだけの音というよりも何かとの関連で、陽音というのが力を持ってくると。まずですね、陽音というのは漢字の音に書けないっていうことが一つ絶対条件です。
ああそうですね、うん、カタカナとかはよく見ますけど、
はいはい、ですから、字じゃないんですよ、
ええ、
陽音っていうのは音なんです、音なんです、
はいはい、
だから書けないんです、
はい、
他のものは大体何とか書いてカタカナにしたりひらがなにしたりすることで流通をすることができてと、
はい、
なんでそういうものがあるんですかということで言うと、はい、今私たちが喋っていることも50音の文字を持っていると、
はい、
それはカタカナとしてもひらがなとしても持っていると。でそれの組み合わせの中で、英語学的に言うならば大文字と小文字というのがあると、
はいはい、
ですから日本語では小文字に類することを表記としてはあまり使えませんけども小さく書くと、
はいはい、
ということがあると。例えば発車という車が出てきますよっていう時の車を書こうとしたならば、
はい、
死に対してやというのを小さく書くと、
はい、
という表記する習慣を つけました、
はい、
でこれは学問的にも決めました。ですから死に対して矢がものすごくでかかったからといってはぁとは言えないわけですよね、はいはい、でやはり音としてはシャということ、発車シャシャシャ、例えば車掌さんの車、
はい、
これ発車の車と車掌さんの車っていうのは同じ文字で書きます、
はい、
でも意味も違うし人格も違うと。じゃあそのシャという音はどういうふうに作ったならばいいんでしょうか、
はい、
というのをこれからしばらく時間をかけて、やっていこうかなと思っております。
はい、お願いします、
はい、それで、もともとこの陽音という音節は文字も後から後付けで作ったみたいなもんなんで、音節としてもともと日本語では持っていなかった音だと。はい、ですから無理無理して小さく書いてやっちゃうと、
はい、
でそれまでは日本語は全部大文字表記で、大きな文字と言いますかね、
はいはい、
大文字小文字じゃなくて大きく書くもので全部処理できたし、そういう言葉として作り上げてきたわけです、
はい、
これは古い人が一生懸命努力してそういうふうに、作った。でそれはもともとが外国語を日本語というものに置き換えて、そして、権威ある国の言葉としようとしたためにやはりどっか無理があったんですね、
はい、
たくさん無理があるのをえいやっていうことでこうしようこうしようこうしようって、でここはまだちゃんと理屈がつけられないけれども、まず今までやってきたんだからそれを使いながら行こうと、中国語が入ってきてそれによる影響はたくさんあったと、はい、なぜそうかというとそれまで日本語は表記がなかったと、表すことができなかったと、文字として、
はいはいはい、
全部音しか残ってなかったと、
はい、
だから言ってみると日本語はもともと音だけで通用していたと、はい、でそこに、中国語が入ってきて、そして、法律にしても宗教にしてもみんなこれ文字があるわけですよ、
はい、
でそれを頼りにそれをどのような音にするのかで音にそれで、ここでちょっと別なことが入ってくるんですけれども、うん、 音そのものが意味を持っているという考え方、
はい、
ですから書かれた文字から意味を推測するっていうこともありますけれども、なぜそうなったかっていうと、書かれた文字を音にしてみると、そうするとその音自体が耳から入ってきて、鼻を鼻鼻だとか、それから喉だとかということを微細に振動させます。でその空気の振動ですね、とってもわずかな振動がお互いに伝達し合って、人間的な実感を持たせると、
はい、
でそれを意味としてたわけです、
うん
うん、例えば高い山とすると、高いっていうと何だか分かんないんですけど、その音自体が他よりも高で、そしていという形容詞の語尾をつけると、高いというある一つの意味をなすと、
はい、
で、今の私たちにとってはもうそんなの当たり前ですから、うん、そこで語られた音っていうのは意味を表してるねということは、うんうん、それは当たり前だよなんですけども、当時の人たちにとっては書かれた文字そのものはどういうことだかよく分からないと。で、それを分かる人が、向こうで勉強してきた人がそれを読んで聞かせると、
はい、
例えば高いと読むと、そうするとそれはあれなんだって、こういうふうに盛り上がったものを高いと言うんだと、ということで、だんだんだんだん、その音が意味であると、
はい、
意味を表しているっていうことをだんだんと分かっていったと、
うん、
でこれは今聞いてらっしゃる方も、それから喋ってる私にしても、でも当たり前のもの、なんで今頃で出すんだよということになると思うんですけども、それを飛び越えちゃうと文字と音との関係っていうのがとっても雑になっちゃうんです、
うん、
はい、で、なぜ言語を使うようになったかっていうと、やっぱり意味の正確さという、でそして、それからちょっと経つと、今度その意味の正確さは何かっていうと、その言葉を喋っている人の情動って言いますよね、
はい
はい、心の正確さ、まあ、心が正しいか正しくないかっていう正確じゃなくて、簡単に言うと自分が思っていることを音にすると、
はい、
高いっていうことを見て、あ、高いなと思ったら高いというようになってくる。それ何百年もかかるわけですけれども、だんだんだんだんそういうことで、音自体それが意味であると、
はい、
で、同時並行しますけれども、高いというのを中国語の文字ではどういうふうに書きますと、というのを同時に輸入しました。でそれは話し言語としての高いというのではなくて、お経の文字ですよね、はい、宗教的なお経の文字で、それをこう考えた。ですから景色を見て、 あれが青い山だとかというよりも、むしろそこに書いてある文字自体が経ですから、まあ言ってみると何て言いますかね、実際の物体的なものじゃないものを表していることの方が多いですよね。
概念
的。そうですね、
はいはい
はい、で、もうちょっと分かりやすく言うと、人間の心を表そうとすると、
はい、
それから心で表せないものは何であるっていうことを表すとしたのが文字であると、はい、ですから文字を読むということは情報を交換するっていうような、今の社会とは全然違うことをやってたわけですよ、はい、で今はどちらかっていうと情報交換の道具になっちゃってます、
はい、
文字が。でそれのおかげで、ある意味じゃとっても不都合になってると、すごくたくさん喋らないとならなくなっちゃった、
はい
はい、でそれから喋る人によって意味が違っちゃうじゃないかと、でそれがこの陽のこのシリーズになだれ込んでくるんですけれども、
はい、
音が違ったら意味が違うよっていうことの一番いい例です。
はい、
今シャという音を出しましたけれども、川崎さんちょっとやってみてください。
はい、
客車。
客車。
役者、
役者、
客車、
客車、
役者、
役者、
はい、通じた音があるのはお分かりですね。
はい、
はい、車、車、車、役者、客車、全然違ったものなんですけど、同じ音であると。そうするとその違った音を出しながらも違ったものを想像できるし、そしてそれを伝えるし、それを理解しようとするしという時に、この陽音っていうのが実は普通の静音を伝えるよりも努力しないと出せないんですよ。はい、客車、役者って、これな、努力しないで、
なんか緩い感じがしますね。
はい、ちょっとその緩いのでやってみてください。
はい、客車、客車、役者、役者、
そうですね。聞いてて、初めにおっしゃったのと言い直しじゃないかな、改めて、はい、2回目にやったのってやっぱり音が違いますね。
はい、
こちらで聞いてるととってもはっきり分かりやすいって、はい、何を言ってるんじゃないかって、でそれは客車のくしゃっていうのと、いや、くしゃのくしゃっていうのではやっぱりこう音が違うから意味が違った風に聞こえると、
はい、
まあ、人間ってすごいですよね。うん、でそのくらいの能力がパッパッパッパッってあるんですけれども、でもなんでそれの使い分けができるかっていうと、役者、役者っていうのは両方が離れているから、同じ風に使ったらば、どっちだかわからないと、
はい、
ですからなるべくはっきり分かれるようにして、役者、客者というように陽音はこういう風に読むと伝わりやすいんですよ、はい、ということまで今日お話しておきます。
はい、
はい
はいはい、ありがとうございました。